明けましておめでとうございます。今日は新年最初の主の日の礼拝ですね。今日たまたま1月6日ということで、いわゆる公言日、主の権限日と重なる、主の日であります。多くの教会では今日マタイの福音書の2章に記されている博士たちの物語を読むことになっていますけれども、私たちは今日ですね、のぞみ教会に与えられたこの2019年の、表題、主題聖句を今大沢長老に読んでいただきました。たとえ私たちの外なる人は衰えていくとしても、私たちの内なる人は日々新たにされていきます。これが今年1年の主題聖句です。でパウロは外なる人は衰えていくっていうふうに語りますね。私たちは今新しい年を迎えました。このことが意味することの確実なことはですね、ある一定年齢以上のものは衰えたということですよね。その1年年を重ねて衰えが進むっていうことを意味しているようにも思います。私もまだまだ若いですし、実際カンバーランドの教職の中でもいつまでたっても若手に属しているのは大きな問題だなって思いますけども、それでも私も今年40半ばになってきますし、皆さんの顔笑ってますけどでもやっぱ白髪もねだいぶ増えてきましたし、最近はやっぱり目もかすみ出してきてますし、四十肩なのか、ここ2ヶ月ぐらいやっぱり、肩が痛いんですよね。少しこう上げるのがちょっと辛くなって、これ四十肩かななんてこう思ってますけども、でちょっと無理すればすぐふくらはぎが肉離れになったりですね、なんかやっぱり衰えっていうものをこう感じます。教会の皆さんといろいろ話をしていても、体の痛みだったりとか体の故障っていうもの、そういうものをこう聞くことが多くあります。外なる人は衰える、そのことを私たちはいろんな痛みを持ちながら実感して読むことができるかなというふうに思います。でこの衰えるっていう言葉でも直訳的に訳すと、もっと強い言葉で滅びるっていう言葉なんですよね。破壊するとか、もっと言うと朽ちていくとか、単にこう衰えるっていうよりはもっと激しい言葉です。滅んじゃう、それはパウロが実際に経験していた、迫害、今日の17節でも艱難という言葉がありますけども、そういう繰り返し繰り返し経験していたその艱難、苦難、時にはその死というものに直面する体験から、この外なるものは滅びる、そのことをこう語っているようにも思います。でパウロはまた単にこの外なる人っていうのを、体、肉体だけのことを指して語ってるんでは実はないんですね。もちろんその部分も当然含まれていると思いますけど、それに限定されない。外なる人っていうのはこの4章、第2コリントの4章全体の他の言葉で表現するならば、それは土の器っていうことです。今日この直前に書かれている有名な、しかものぞみ教会にとってとても大事な聖句の記されている箇所がありますけども、4章7節以下ですね、そこに土の器っていうものがあります。弱くて脆くて欠けてしまう、そういう素焼きの、土の器。その土の器っていうのは、四方から苦しめられれば行き詰まり、途方に暮れれば失望し、虐げられれば見捨てられてしまい、打ち倒されれば滅ぼされてしまうような存在。それがこの土の器と表現される人間のありようなんですね。でそれが外なるものだって。でその外なるものは滅びる。でこれが人間の現実的な姿なんですね。ある意味では自然の姿なのかもしれません。苦難、困難、死の力に支配されて希望をなかなか見出すことができなくなっている姿、それが外なるものだ、土の器だ。 だけどパウロはこの土の器にですね、イエス・キリストの御顔に輝く神の栄光を悟る光を神が与えてくれた、そういうふうに言うんですよね。土の器に宝が入れられた、直接的にはキリストという命を与えられた、キリストという宝をこの土の器に神は入れてくださった。だからパウロはどんなに行き詰まったとしても決して失望しない、だから私たちは落胆しません、そういうふうに語り得たわけですよね。外なる人っていうのはこの神様の宝なしに生きるもののことですよね。土の器のままで生きてしまう、この宝なしに、キリストなしに生きようとする姿、それがこの外なる人だっていうことだと思います。それは滅びる。でパウロはそのことを自分の経験体験を通してやっぱりこう教えられていたんだと思うんですよね。で彼はある意味ではその当時の世界の、まあ、特権を持っている人でしたよね。ローマの市民権を得ていたわけだし、学歴もものすごいありましたし、ある分ではエリートに属す存在です。誰よりも律法を守ることに熱心であったし、律法を守ることで神に認められるっていう、まあ、そのことさえ、行って、誰よりも熱心だった。表面的には律法を完璧に守っているように振る舞えるような、そういうものだったわけですね。だけど彼はキリストなしに生きていたわけです。で、その歩みがパウロにとって本当に喜びに満ち溢れたものであったのか、そう問えば必ずしもそうではなかったというのがパウロの経験なわけですよね。当時の世界で期待されることはもう完璧にこなしている、評価もいっぱいもらえている、誇ることだってできた。だけど本当に彼にそこに生きる喜びがあったか、生きる力があったか、彼はやっぱりそこに大きな悩みを抱えた存在だったと思うんです。福音書の中にイエス様のもとを訪ねてくる金持ちの青年の話がありますね。マルコによる福音書の10章に、まあ、他の教会福音書の中では議員であったりいろんな立場を変えて登場する若者がおりますけども、イエス様のところにこう走り寄ってきてひざまずいて青年は尋ねるわけですね。良い先生、永遠の命を受け継ぐには何をすればいいでしょうか、とても有名な問答があるわけですよね。何をすればいいでしょうか。それでイエス様に、なぜ私を良いというのか、神お一人のほかに良いものは誰もいない、殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証するな、奪い取るな、父母を敬えという掟をあなたは知っているはずだって、あなたはモーセの律法をよく知っているはずじゃないか、するとその青年は、いや私はもうそういうことは子供の時からやってきましたって、今もやり続けてますって、そういうふうにこう言うわけですよね。律法を守ってきた、小さい時からもうやってきた、親の期待にも応えてきた。でも彼の奥底にあるもの、彼をこう支配しているものっていうのはなお不安であったわけですよね。これでまだダメかな、もう大丈夫かな、やってもやっても律法を守っても守っても何かこうバクとした不安、そういうものをこの青年は抱えていて、それがまたこの新しい教師としてのイエス様のもとにその青年を追いやったこの動機だったんじゃないかなと思うんですね。でこの青年の姿をこう思うときに、なんかパウロの思いっていうものを何かこう想像させられるわけですよね。パウロも本当に子どもの時から、モーセの十戒をはじめとして律法を本当に守ってきた。でもまだ何をしたらいいでしょうかっていう、そういう恐れと不安、何かこう いつまでたっても満ち足りない思いというものを彼も抱えていたし、で実際真面目になればなるほど、自らに正直になればなるほど、そうありえてない自分にいつもぶつかっていたわけですよね。表面上律法を守っているように見せることはできていたかもしれない。だけど本当のところで神の前に立つときに、自らのうちにそう正しくあれない、自らの罪であったり、そういうものをこう苦しむパウロの姿があったんだと思います。律法を実行することによっては誰一人神の前に義とされないからです。律法によっては罪の自覚しか生じないのです。パウロはローマ書の中で語っています。パウロは律法を前にしてそれを一生懸命守ろうとすればするほど罪の自覚しか生じてこなかった、そういう苦しさをやっぱり彼抱えていたんだと思うんです。私はなんと惨めな人間でしょう、死に定められたこの体から誰が私を救ってくれるでしょうか、ロマ書の7章でパウロはそういうふうに語ります。世の求める、律法に従いながら、そしてうまく生きながら、しかし私はなんと惨めな人間だっていう、その自己意識を抱えて生きてたのが、パウロっていう人だったのかなというふうに思います。でもまさにその誰が私を救ってくれるのか、その救いを与えてくださったのがキリストだったわけですよね。十字架のキリストによって、このどうしようもないもののためにキリストが命を懸けて贖い出してくれた、そこに神の義を与えてくれた。私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。それで今や私たちはキリストの血によって義とされたのですから、キリストによって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。こうどうしようもないものがキリストによって救い出された。そのキリストによって神の愛が示された。この十字架のキリストが復活のキリストとしてパウロに出会ってくれ、そして本当に滅びゆくその外なる人、土の器に命の宝として神が与えてくださった。それはパウロにとって本当に決定的な出来事だったわけです。で、内なる人っていうのは、よくその、なんていうんですかね、精神とか、魂とか、そうギリシャ哲学的なそういうこうものというよりですね、パウロにとってここでいう内なる人っていうのはキリストにあって生きるものということです。内なる人っていうのはもうキリストによって新しく、キリストによって捕らえられて、キリストを着せられて、キリストにあって新しく生まれ出たもの、これが内なる人として表現される人のことですね。同じ第二コリントの五章のところでパウロは、だからキリストに結ばれる人は誰でも新しく創造された人なのですって言います。キリストに結ばれて、キリストによって新しく創造されたもの、これが内なる人っていうことです。クリスマスに洗礼式がありました。洗礼っていうのはキリストにつながれられる、キリストに結びつけられること、キリストに結ばれる出来事、つまり新しくこうされる出来事ですよね。洗礼を受けたものっていうものはキリストにあって新しく創造された内なるものだっていうことです。だから皆さんも内なる人なんですね。キリストにあって新しく創造された者たちだということです。で、パウロは内なる人は日々新たにされるっていうふうに今日のところで言っています。日々新たにされる、でこれはまたこう日々その内なる人っていうものが成長するとかですね、また信仰が日に日に深まっていくとか、そういうこの意味とはまたちょっと違う。 ですよね。パウロが繰り返し語っていることは、キリストが私たちのうちにいるっていうこと、土の器の中に宝があるということ、そのことを日に日に更新し続けるっていうことです。聖霊の働きによってキリストの力と命、新しい力が日に日ごとに受け取り直していくということ。日ごとに更新し続けていくということです。なぜなら私たちはこの外なる人、キリストが なしに生きるところでのこの滅びというものをこう経験していくわけですよね。内なる人がこう見えてこない、隠されてしまっているような、そういう現実に翻弄される経験をするからです。先ほど、イザヤ書の朗読40章をちょっと開けてみましょう。ヤコビをなぜ言うのか、イスラエルをなぜ断言するのか。私の道は主に隠されていると、私の裁きは神に忘れられたと。イスラエルの人たちがその捕囚の経験、滅びを経験していく中で、もう自分たちはその神に忘れられている、私たちにはその道は隠されてしまった、もうそういう思いの中に滅びをまさにこう味わっていくような、そういう経験があります。内なる人って言われてもそれが見えてこない、それが私たちの日々の歩みの中で実感させられてしまうことだと思うんです。不治の病であったりとか、本当に愛するものを失う、そういう大きな困難、困難、苦難、そういう中で神様の御旨を問い、なんでこういうことが起こるんだ、必死に問い続けざるを得ない、そういう現実があります。またそういう大きなことではなくてもですね、それこそ本当バクとした不安を抱えながら生きざるを得ない、心の病であったり、そういう状況がありますよね。この前もある兄弟と話をしていたら、やっぱり職場にとてもこう鬱を患う人が多いと、決して少なくないという話をされていました。世代的にも我々の世代から上の世代に意外と多い、決して若者に限らず上の世代にもそういう心を病む世代が増えているってことをこう語ってくれた友がいました。業績が求められる中で、でもできてるんだけども、だけどなんかこうまだ足りないっていう、そういうバクとした不安、立派に勤めを果たしてるはずなのにまだこれでは足りないんじゃないかっていう恐れ不安の中で心を病んでいく、そういうものがいるということを聞きました。この前千葉の進学校に少し訪問する機会があって、その学長校長先生としばらくの時間お話しする時間があったんですけども、最近のその学生の傾向っていうかね、学生の気質っていうところで、本当になかなか自信を持つ若者が少ない、どっかにいつもこう自信のなさをこう抱えている、それも言ってみれば漠然とした不安っていうものがあるのかもしれませんけども、すごく能力が高い、勉強もよくできる、だけども根本的なその自信をこう失っている学生というのが非常に多いっていうものを聞きました。それはたとえ他人から見たらなんか些細なようなことに思ったとしても、私たちはやっぱり一人一人他人が変わって追えない重荷をこう背負い込みながら日々労苦し、苦労する者たちだなっていうふうに思います。そういうある分では、滅びゆく外なるもの、肝を見出しがたい、やっぱりそういう、土の器っていうもの、現実をこう経験させられるものですよね。でパウロ自身もそういう葛藤が いつもいつもあったんだと思います。だけどそのような現実に対してパウロは 内なる人は日々新たにされるって、そういう福音を携えて私たちに今日語りかけているわけです。あなた方はすでに死に対して、外なる人の滅びに対して決定的に勝利された復活の主にあって生かされているんだって。パウロにとってそれが根拠なんですよね。あの十字架のキリストは今も復活の主として私たちに命を与えられる。そのことがパウロは知っているわけですね。14節を今日の手前のところですけど読めば、主イエスを復活させた神がイエスと共に私たちをも復活させ、あなた方と一緒に見舞いに立たせてくださると私たちは知っています。パウロは語ります。これが日々新たにされていく、そのパウロの語る根拠の一つ、いや決定的な根拠だと思うんですね。誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょう。患難か苦しみか迫害か飢えか裸か危険か剣か。私は確信しています。死を命も天使も支配するものも現在のものも未来のものも力あるものも高いところにいるものも低いところにいるものも他のどんな被造物も私たちの主イエス・キリストによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。ロマ書で語られているパウロの確信ですね。神の愛から引き離すものは何もないって。どんな困難であっても、どんな苦難であっても、そのことが神の愛からあなた方を切り離すことにはならない。この神の愛に結ばれて生きる、それが内なる人であり新しく生かされる存在だっていうことです。キリストの霊が、神の愛が日々あなたを捉えている、この現実に目を開きなさい。私たちのすべてを追ってよみがえられた主は決して私たちを見捨てるようなことはなさらない。この神の愛こそ永遠のものであり、また永遠に存続するものだ。その目に見えない神の愛にあなたたちは寄りすがりなさい。そのようにパウロは私たちに語りかけているように思います。私たちは外なるものとして狭いところそういうところに自分を閉じ込めて、最終的にはその死に至ってしまう、消滅しようとしてしまう、そういうものにしかしなお新しい命を与え、もっと広く自由なところへと私たちを招いているわけですね。キリストの現実に目を開いてこのことを受け入れるように、パウロはこの新しい年を始める私たちに今日語りかけているのだと思います。で、私たちは1年本当にまたいろんなことを経験させられるでしょうし、本当にこう滅ぼされてしまうんではないか、そういう痛みを叫びを上げるような時があると思います。でも日々私たちはその私たちが神の愛のうちに生かされているということ、またこの私たちのうちにキリストという宝をいただいているということ、そのことを確認また確信しながら歩んでいく一日一日一年にしたいなというふうに思います。またそのことをいろんなところで漠とした不安が広がる、いろんな世代、若者だけじゃないわけですよね、いろんな世代にこう生きる力が失われてしまっているような、そういう時にあって、でも私たちは主にあって生きることができる、その神の力があるということを証しする教会でありたいと思います。疲れた者に力を与え、勢いを失っている者に大きな力を与えられる。若者も海、疲れ、 勇士もつまずき倒れようが、主に望みを置く人は新たな力を得、わしのように翼を張って登る。走っても弱ることなく、歩いても疲れない。そういう神の力を私たちはいただきながらですね、また日ごとに週ごとにこの御声を聞き続けながら更新していくということ。そうじゃないと私たちはいつも外なる人の滅びの方に捉えられていく。そうじゃなくて新しい人、日々新たにされていくという、この神の御声に聞き続けながらこの一年の歩みを健やかに始めたいと思いますし、その歩みを通して千方作れぞ望みを失わず、土の器に過ぎない者たちがなおそう言える、そのことをですね、この時代の中に明かしていく教会、また私たち一人一人でありたいなと思います。そこに私たちの健やかなこの一年の歩みがあるんじゃないかなって思います。一言祈ります。主なる神様、私たち一人一人にキリストという宝を与えてくださったことをありがとうございます。私たちはその宝を宝としてしっかりと受け止め、受け入れ、歩むことができますように、さまざまな力、またさまざまなものに翻弄されるのではなくて、どのような時にあってもキリストにある力に信頼してこの一年を生き抜いていくことができますように力をお与えください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。